So,山田議員のご質問にお答えいたします。まず活力あるむつ市の創生についてのご質問の1点目、人口が減少する中、むつ市の住民登録を増やす政策を実施または計画しているかについてお答えいたします。市ではむつ市総合経営計画後期基本計画において、町人仕事創生の推進を掲げ、人口減少が抑制されるとともに地域経済の活性化を目指した取り組みを実施しております。具体的な取り組みといたしてましては、まず町の創生につきましては、健康アップ事業、妊娠・出産・子育てオンライン相談事業等、市民の皆様が安心して暮らせる健康で快適な生活環境の整備に努め、活力ある町の維持・発展とともに、定住人口の増加を図っております。次に、人の創生につきましては、まさかり高校医学部進学特進コース、高等教育機関誘致等、地域の将来を担う人材の育成と、若い世代を中心とした移住定住の促進に努め、若年層の移住人口の増加を図っております。最後に、仕事の創生につきましては、創業支援事業、企業誘致推進事業等、地域産業の活性化を推進し、稼げる地域の実現に努め、流出人口の減少を図っております。また、その他に、広域的な取り組みとして、当市が中心市となり、下北圏域5市町村が互いに連携・協力することにより、下北圏域全体の活性化を図ることを目的とした、下北圏域定住自立圏共生ビジョンを策定し、下北圏域全体として魅力あふれる地域の形成を目指して、定住人口の増加を図っております。今後におきましても、市民の皆様の暮らしや利便性を図るための DX 事業の推進や、子育て世代に優しく若い人が暮らしやすい環境の整備、また企業誘致や地域資源を生かした地元企業の振興を図りながら、人口減少問題と向き合い、笑顔輝く希望の街を実現してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目および3点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の4点目、大湊高等学校と陸奥工業高等学校の統合案が出されているが、全国から生徒を募集しての高等専門学校設立についてお答えいたします。高等教育機関につきましては、当市では令和2年4月の青森明けの星短期大学下北キャンパス、令和4年4月に青森大学陸奥キャンパスを誘致し、地域に高等教育機関を設立するという悲願を達成することができました。学問に熱心な若者たちにより高い教育機会を地元で提供することができ、これにより彼らが自身の可能性を追求し、知識とスキルを身につけ、地域社会に貢献することを見守れることは、私たちにとって大変な喜びとなっております。今後におきましても、民間による学校設立のプロジェクトが立ち上がった際には、市の教育環境及び市民の福祉向上に寄与するものと判断した場合は、積極的な支援について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。ご質問の5点目、道の駅の進捗状況と今後の計画につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次にデジタル化の推進並びに猛暑による一次産業および二次産業事業者の状況と支援についてのご質問につきましては、デジタル行政推進官および副市長からの答弁とさせていただきます。
副市長。
山田議員の猛暑による一次産業及び 二次産業事業者の状況と支援についてのご質問にお答えいたします。市では今年の猛暑への対応といたしまして8月1日に開催されました町議におきまして市長から各部局で所管している施設や事業等について高温等による影響が発生している事案はないか調査するようにとの指示がありました。このことを受けまして調査を実施したところ、一次産業において猛暑による農林畜水産物の生育等への影響が懸念されることから、8月8日に経済部を中心といたしまして高温・少雨・高水温影響相談窓口を開設いたしまして影響の早期把握に努めてきたところであります。現時点におきましては相談件数は1件となってございますが、高温及び少雨による用水の枯渇と収穫量の減少が生じているとの相談を受けたところでございます。今後におきましても相談窓口を10月31日まで延長して開設するほか、聞き取りや現地調査を行いまして現状の把握にも努めていくこととしております。産業ごとの状況を申し上げますと、農業については夏秋いちご、トマト、一級入根かぼちゃ、大根への影響として高温による生育不良や品質低下等が見られるほか、農作物全般において例年にない高温下での栽培管理に苦慮している状況で、今後の収穫量への影響を懸念する声が聞かれております。林業については育苗及び造林を行う事業者からは苗木や幼木の生育がやや遅れているものの大きな影響はないと伺っております。畜産業については肉用牛、乳用牛ともに暑さにより衰弱している牛が確認されているものの特段目立った影響は生じていないと伺っております。水産業については猛暑の影響による海水温の上昇が確認されておりますが、市内各漁協からは現段階では被害が確認されていないと伺っております。なお高水温の影響が最も懸念されるホタテ貝養殖につきましては青森県からの指導によりまして兵士被害を回避するため養殖カゴを低温な水深が深い層へ沈めていると伺っております。次に二次産業の状況といたしましては加工業者などからの相談は今のところございません。また商工会議所等への聞き取りにおいても猛暑の影響による相談はないとのことでございます。しかしながら今後収穫や水揚げを行う時期になって初めて影響が明らかになることも想定されますことから引き続き被害の把握に努めるとともに収入保険や資金繰りへの状況に応じての対応を検討してまいりますのでご理解を賜りたいと存じます。
経済部長。
活力ある6つ市の創生についてのご質問の2点目、企業誘致についての対策や制度についてお答えいたします。市では、6つ市総合経営計画に新たな産業の創出を掲げ、時代のニーズに対応した新産業の創出に加え、企業誘致による雇用の創出を目指しております。この方針のもと、6つ市企業誘致促進条例、および6つ市企業誘致取り組み方針による企業誘致に取り組んでおります。まず6つ市企業誘致促進条例においては事業所の設置や賃借、雇用にかかる経費に対する助成金、固定資産税の課税免除等の優遇制度を定めておりまして、国や県の支援制度と合わせて誘致企業の事業活動を強力にサポートしております。次に6つ市企業誘致取り組み方針についてでありますが、 市ホームページに掲載しておりまして、投資の立地環境や優位性などを明示して、立地を検討している事業者にプロモーションを行っております。さらに、事業所の候補地となる物件の紹介や、事業所開設に向けた求人募集の情報発信、就農希望者向けの企業見学会の開催など、誘致企業が地域に根付いていくことができるよう、総合的な支援を実施しておりまして、その結果、昨年度は株式会社ライトカフェ、株式会社下村、株式会社トラフク、この3社のと立地協定を締結しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。続きまして、活力あるむつ市の創生についてのご質問の5点目、道の駅の進捗状況と今後の計画についてお答えいたします。このことにつきましてはむつ市議会第254回定例会におきましても述べておりますことから、内容が一部重複いたしますのでご了承いただきたいと存じます。道の駅整備事業につきましては、平成24年度から調査業務に着手し、当初平成32年度のオープンを目指しておりましたが、下北半島縦貫道路6つ南バイパス整備事業の終了予定年度が平成28年度から平成37年度へと9年間延期されたこと、それから6つ市財政中期見通し2016におきまして、投資的経費の見直しが掲げられ、すべての普通建設事業について、中長期的視点に立って再構築が必要となったことによりまして、むつ市議会第231回定例会におきまして、事業の延期を報告してございます。今後の事業の見通しにつきましては、道の駅整備基本方針を策定いたしました平成25年当時と、現在都では建設予定地周辺の商業施設の新規立地も含め、求められる道の駅の姿や役割にも変化が見られることから、下北半島縦貫道路6つ南バイパス完成後の交通量なども勘案し、基本的な機能等についてゼロベースで検討することとしておりまして、現在担当部局で検討を行っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
財務部長。
活力あるむつ市の創生についてのご質問の3点目、むつ市内に本社または支店がある中小企業に限定して発注する入札制度についてお答えいたします。はじめに令和4年度におきまして関西施設経営課で手続きを行っております契約の状況を申し上げますと、合計で454件、金額では34億8356万1957円となっております。うち市内に本店または支店等がある事業者との契約は296件 65.2%、 金額では19億137万2521円 54.6% となっております。当市では平成29年3月にむつ市中小企業振興基本条例を制定し、市内の中小企業者の受注機会の確保に努めることを市の責務として明文化したところであり、指名競争入札において市内の事業者で履行が可能と考えられる案件につきましては、市内に本店または支店等を有する事業所を指名業者として選定をしております。現状市内にある事業者のほとんどは中小企業に該当することから、現在の発注方法により市内に本店または支店等を有する中小企業の受注の機会の確保はおおむね図られているものと認識をしております。今後におきましても、地域経済の循環とともに、競争性と公平性にも十分に留意し、適切に 契約事務を執行してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
デジタル行政推進官。
デジタル化の推進についてのご質問の1点目、今後の AI を使った市民向けシステムの構築と提供についてお答えいたします。人口減少や少子高齢化が進展する中、職員数の減少や市民ニーズの多様化に対応するためにはデジタル化の推進が必要不可欠であります。市ではこうした社会課題の解決にデジタル技術を活用し、誰一人取り残さず、すべての方がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしの実現を目指し、むつ市スマートシティ構想を掲げ、デジタル化を推進しております。中でも、AI は市民サービスの利便性向上に役立つ手段の一つとして期待し、職員が対応できない時間帯でも、市民の皆様からのご質問に、24時間365日回答できる AI チャットボットを令和4年10月に導入し、市公式ホームページと市公式 LINE 上からアクセスしていただくことでご利用できる仕組みを構築し提供しております。導入時は新型コロナウイルス感染症に関する質問と回答のほか、各部門に日頃寄せられるよくある質問をまとめ、約650項目の質問と回答を用意し運用を開始しましたが、運用開始後も質問に回答できなかった内容については項目を追加するなどし、現在は約930項目が登録されております。今後も随時見直しを図りながら、市民の皆様にとって使いやすい仕組みを提供できるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、デジタル化の推進についてのご質問の2点目、むつ市の DX 化を加速させるための個別訪問講習などについてお答えいたします。人口減少や少子高齢化をはじめとする社会課題に対応するためには、これまで以上にあらゆるものや情報、サービスをデジタル化させ、インターネットを通じてサービスを提供することが肝要であると考えております。しかしながら、一般的に年齢が高くなるほど、若い世代に比べ、インターネットを利用できる方が減少する傾向にあります。市では、こうしたデジタル格差の解消を図ることを目的としたスマホ教室を開催しております。ご参加いただいた方には、ご自身でスマートフォンを操作していただき、市公式 LINE への登録操作をはじめ、防災情報等必要な情報が取得できるようになるものとなっており、スマートフォンを所有している方はもちろん、所有していない方にも、これを機会にスマートフォンを所有していただくきっかけの場として提供させていただいております。また、この事業では、市から依頼した講師のほか、市内の高校生にも協力いただき、講師と高校生で可能な限り、マンツーマンで参加者の皆様の補助を行うユニークな取り組みにもなっており、デジタルが新しいコミュニケーションを生み出す可能性もあると期待しております。今後も DX を加速させるためには、高齢者のデジタル格差を解消する取り組みが必要不可欠であると考えており、こうした取り組みを継続、発展させながら、各種施策を講じてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
山田議員。山田新議員。
ありがとうございます。今の、人口減少する中のいろいろな政策なども、お聞きしたんですけれども、このむつ市総合経営計画、拝見しますと、この人口減少がほぼ正確なこう減少率で、減少しておりまして、この資料によりますと、2040年には41,637名まで減るというふうに記載されてまして、その後2060年には 27,401名まで人口が減少する予測になっております。 つまり2060年になりますと、市内の至るところが空き家だらけになってしまうんじゃないかと考えております。実は私自身が、むつ市に思いがありまして、起業したんですけども、その後関東とか関西とか20年ほどむつ行ったり来たりして出ていましたが、住民票だけはむつ市に置いておりました。そこで近年働き方改革などもありまして、もちろんこのコロナ禍、3年半ぐらいにわたるコロナ禍もありまして、いろんな働き方も変わってきております。例えばですけど、オフィスとか自宅、あるいはカフェだったりコワーキングペースなど、さらに図書館で働いたりとか、そういうふうに移動しながら仕事する人たちだったり、また国内だけではなくて海外を拠点として転々とこう住むところを変えたりするノマドワーカーという働き方もあるようで、こういったことや近年非常に日本に外国人の方で日本に移住をしたいという方も増えてまして、そういった方々向けに福岡市で外国人起業家向けにスタートアップビザ制度を導入したりしている市もございます。実はこういった働き方改革によりまして、いろんな働き方があるわけなんですけども、むつ市でもそういったノマドワーカーの人たちや、あとそういった福岡市のような外国人に対しての支援制度など、そういった施策を実施してみたらいかがでしょうか。
経済部長。
はい、お答えいたします。まず都市における移住対策ということでお答えいたします。都市につきましては、都市ではですね、現在の移住支援金制度ですとか、UI ターン交流フェアへの参加、それから創業相談ルームやセミナーの開催を通じて、移住、創業の促進に取り組んでいるところでございます。今後におきましても、まずは移住者ですとか、創業者のご意見を参考に、さらなる施策の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。また社会情勢や国県他自治体の動向も注視しながらですね、このテレワーク環境の整備ですとか、外国人の受け入れ体制といったところの課題も含めて、新たな取り組みの必要性について研究をしてまいりたいというふうに思います。また外国人の移住という部分で政令指定都市の福岡市の取り組みを提案をされておりますが、都市におきましては、むつ市、非常に小さい小規模都市でございますけれども、地域資源を生かした大きな取り組みにも果敢にチャレンジしておりまして、シンガポール国立大学や現地法人とですね、連携しまして、青森グローバルアドバンスプロジェクトを実施しております。この事業をはじめ、今後も国内外に対して、むつ市の魅力を広く発信するとともにですね、関係人口、そして交流人口の増加に努め、移住の促進に努めて、つなげてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
山田真議員。
はい、ありがとうございます。引き続き、いろいろ施策があるみたいなんですけども、ぜひですね、今の新しいこう時代に合った、施策など市も強化して していければいいのかなというふうには考えました。続きまして、この企業誘致に関してなんですけども、実はですね、この企業誘致、私ちょっと全国の市町村1741の市町村なんですけども、 仕事、これは総務省が2022年に発表しました2022年度の住民税の統計データから仕事リサーチ編集部というところが全国の市町村の所得のランキングについてこう作成したデータが出てまして、少しちょっと調べて興味があったことがありまして、その企業誘致に関することが全国のこれ市町村の中でも非常に小さい村が、日本全国の市町村で、所得が15位だったりとか、そういった村がありまして、非常に興味がありましたので、少しちょっとご紹介させていただきたいんですけども、この全国の市町村の住民税の統計データからの所得ランキングなんですけども、村でベスト20位に2つの村が入ってまして、まず1つはですね、これ北海道の猿払村っていう村になりまして、この村はですね、むつ市もそうなんですけども、ホタテの養殖で非常に潤ってる村になりまして、行政と村民がホタテの養殖にすごい力を入れてるんですけども、ここの平均所得はですね、731万7405円というふうに、全国では6位、もちろん東京とか大阪の東京都とか、すべて含めての6位ですから、すごい金額ではないかと思ってます。それからもう一つ村がですね、山梨県に忍野八海っていう、これは観光地になりますけども、そこに忍野村っていう村がありまして、ここはですね、528万3209円なんです。ちなみに睦市は922位、291万7509円というふうに掲載されてました。実はこの忍野村に着目しまして、忍野村なんですけども、
公衆、
はい、
佐賀議員、どうぞ、山崎、どうぞ、
はい、続けて。公衆企業のファナックという会社が本社を置いてまして、その会社の社員が多く住むことが理由でありまして、私ちょっとこのランキングを見まして、いや睦市でも人口減少もありますし、働く場所がなくて若年労働者が外に出ていっているような状況なもんですから、こういった企業をなんとか誘致できないものっていうふうに、できないものかなというふうに考えてました。そこでですね、この企業誘致なんですけども、市だけではなくて、例えばこの周辺の市町村、東通村とか下北の5市町村でですね、自治体とこう連携しながら誘致戦略協議会なるものを例えば設立した上で、そういった大企業等に対する新たな形の誘致、企業誘致を検討してみたらどうかと思いますけど、いかがでしょうか。
経済部長。
はい、お答えいたします。まず企業誘致でありますけれども、こちらは各自治体ごとに支援制度を設けているということがあります。そしてまた誘致後のですね、税収等につきましては、企業が立地した自治体に集中するということもありますので、広域でのこの連携した形ということに関しましては、若干ですね、この調整する事項もですね、あるのかなというふうには認識しております。また広域的に取り組むというものの場合につきましては、広域的、また大規模という部分に関しましては、青森県 まあ、県がありますから、県があるわけですから、県の方でリーダーシップを発揮して取り組むことで、この実現性がですね、高まっていくものではないかなというふうに考えております。ご理解賜りたいと存じます。
山田新議員、
はい、ありがとうございます。そこでですね、この企業誘致なんですけども、いろんな政策がありまして、例えば固定資産税3年間免除とか、あと県もかなり誘致に対してのいろんな補助金制度もあるんですけども、実はこの誘致企業もですね、都道府県で誘致合戦になっている、そういう状況があるかと思います。それで私はちょっと考えましたけど、既存の企業があると思うんですけども、結構市内にも上場企業とか上場してない企業とかたくさんの誘致企業がありまして、実はこの DX 化って言われる今の時代なんですけども、フェイストゥーフェイスだったり直接会って話したことからいろんな情報がいただいたことっていうのは、私も過去にもたくさんありまして、今既存のそういった誘致企業とのコミュニケーションといいますか、そういうのを取られているのかどうか、そこをお聞きしたいんですけども。
経済部長。
はい、お答えいたします。誘致企業の皆様にはですね、毎年度の概況を把握するための調査をにご協力をいただいております。また市では若者の地元就職の促進を図るために作成してまた配布をしておりますむつ市企業ガイドブックというものを作っておるんですが、こちらを作る際もですね、企業の紹介のページを編集を作る際に企業の方とですね、情報交換してこのページを編集してございます。さらに今年度になりますが、まあ、より効果的な企業誘致活動を進めるためということで、誘致企業の皆様に対してですね、企業を直接訪問いたしまして、現在の創業の雇用、創業や雇用状況、そして今後の事業展開、必要とする支援など、詳細なですね、意見交換を図っている最中でございます。まあ市と企業がですね、共に成長できるよう機会を捉えて交流の場を設けているということでありますので、ご理解賜りたいと存じます。
山田新議員。
はい、ありがとうございます。今後につきましても、そういったぜひ訪問して既存の企業とコミュニケーションを取りながら、新しい形での誘致企業を誘致できれば、若年層も働く場所もあると思いますので、ぜひ引き続き進めていただきたいと思います。続きまして、この入札制度の件なんですけども、実はいろいろ調べましたらですね、盛岡市が原則として市内に本店、支店または営業所等を有する事業者に優先的に発注する原則を導入していることが分かりました。私はむつ市も経済を持続的に発展させるため、地域の活力を高めることが望まれることであると考えておりますが、盛岡市のように市内に本店を有する事業所、もしくは本店支店営業所を有する事業所などに優先して発注する原則を導入してはいかがでしょうか。お聞きします。
財務部長。
お答えいたします。当市では発注手続きにおきまして、従前より地域経済の活性化に重きを置きまして、指名競争入札の際には市内の事業者で履行が可能と考えられる案件につきましては、市内に本店または営業所等を有する事業所を指名業者として選定することを原則としておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
山田新議員。
はい、ありがとうございます。 それからですね、この入札の件で市内の事業所を30社ぐらい聞き取り調査をいたしました。そうしましたらですね、その入札後の報告書とか書類が非常に多すぎるため簡略化できないという要望意見が何社かからかありました。今後この入札後の完了届等の報告書を簡略する予定はあるかお伺いします。
財務部長。
お答えいたします。工事や業務委託における完了届につきましては業務の完了を称する書類として提出の方をお願いしておりまして、請負代金の支払い事務等においても使用をさせていただいております。工事におきましては国や県の共通使用書等に倣って提出をお願いしている書類でございまして、また業務委託におきましてはその成果として必要となる報告物の提出をお願いをしております。各種提出書類につきましては相応の目的に応じて依頼をしているものではございますが、今後事務の効率化が図られるよう調査研究してまいりたいと考えておりますのでご理解を賜りたいと存じます。
山田審議員に申し上げます。山田審議員、おおむねあと2分で、はい、申し合わせ時間ですので
ってことなので、
まとめてください。
これは最後にさせていただきますけど、先ほどの道の駅なんですけども、中止ではなく必要であって、現在ゼロベースから建設に向けて取り組むということで理解しました。実はこの道の駅の実現に関してなんですけども、今国の補助金が100項目以上あります。それから、先ほど の教育機関の開校とか連携しているんですけども、私昨日の新聞にオフサイトセンター、大畑高校のオフサイトセンターが、中止白紙ということで新聞紙上に掲載されていましたので、こういったいろんな機能をですね、この道の駅にぜひ集約して、こういう多分道の駅全国で多分過去にない道の駅なんです。ですからそのぐらいの規模でですね、今後考えていただければというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上で一般質問を終わらさせていただきます。